村内美術の時間。美術を身近にする番組、村内美術の時間。第118回は、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスについて。村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて本日はですね、ウォーターハウスという画家をご紹介いたします。この画家はですね、ラファエル前派の第3世代として知られている画家になるんですけれども、ラファエル前派についてはこの番組だと第106回でミレーをご紹介したと思います。オフィリアという作品を描いたすごく綺麗なね絵を描く画家なんですけれども、そんな風にラファエル前派の人たちっていうのは19世紀に活躍した画家たちになるんですけれども、すごくね綺麗な美しい絵を描いていくんですね。で、今回ご紹介するウォーターハウスもものすごく綺麗な女性の絵を描いていく、そういう画家になっていきます。こんな風にそんな美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組を構成しています。無料でご視聴いただけますポッドキャスト、Spotify、そして、ラジオクラウド、そして Amazon Music の方でお聞きの皆さんは、美術史、美術の歴史についてお話をしていまして、有料でご視聴いただけます audiobook.jp さんの方ではそれにプラスアルファしておまけの配信をつけていますので、ぜひ、それらの購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。はい、今回ご紹介するポイントも、3つです。1つ目に画家ダイジェスト、今回はウォーターハウスどんな人かなっていうところをピックアップしていきます。そして、代表作ピックアップですね。今回は、シャロットの姫というタイトルで、書かれた作品をご紹介していきます。そして3つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、3つ目は保守派と若手両方にモテた理由をやっていきます。まあね、この19世紀の頃っていうのはその今までのアカデミックなやり方、保守派の人たちと、アバンギャルドなね、その若手のイケイケの人たちっていうのはもう相反するやり方でやってきたんですよ。まあその今までの古典的なやり方はダメだって言って若手の人たちがやってきたっていう経緯があるので、まあどっちかっていうとね、全然両極端な、イメージなんですね。そのやりたい方向っていうのが。だけど、ウォーターハウスっていうのは、すごく珍しくって、その今までのアカデミックなやり方の人たちと、新しい前衛的な人たちっていうところ、両方にね、好感を持って、持たれていた人物になっていきます。それがなぜかを、今回ね、具体的にご紹介していきたいなと思っていますので、早速それらも含めて本編に入っていきましょう。さて、ウォーターハウスです。ちょっとね、名前はあんまり聞き慣れないよっていう人もいらっしゃるかもしれません。モネとかゴッホとかって言われるような、その名前めっちゃ有名だよっていう人たちと比べたら、あんまりね、聞いたこと聞き馴染みのあるっていう方も少ないかもしれません。ラファエル前派、第一世代にあたります、ジョン・エヴァレット・ミレーというのは、番組106回でご紹介をしてきました。あとはその106回の中で、ラファエル前派ってそもそも何っていうところを有料版の方でまとめさせていただきました。まあ、ざっくりとご紹介すると、このラファエル前派の時代、19世紀の後半っていうのは、新旧の世代交代がイギリスでも起こっていました。まあ、フランスではね、例えば印象派みたいに、それまでのアカデミックなやり方と、若手の新しいやり方っていうところが、交差していった時代にもなっていきますが、この今回ご紹介するウォーターハウス、その舞台になりますイギリスの方でも、その新旧の世代交代というのは起こっておりました。ただフランスとかの大陸の方の新旧のイメージというよりは、どちらかというとイギリスのそれぞれの ポジションっていうのはちょっと違ったんですね。例えばその今までの人たち、その保守派の人たちっていうのは、どういうところだったかというと、その時に、ナショナリズムがブームになっていきます。イギリスの古墳時代って言ったらもう産業革命の時代になってきますよね。なんですが、その産業革命以前、このイギリスの人たちっていうのはもうめちゃめちゃ内乱があったんですよ。内乱があるし、北欧からの侵略っていうのもすごく受けていたし、でそっちともすごい戦ってたりとかね、あとはフランス軍との戦争というのも頻繁に起こっていました。ちょうどこのウォーターハウスが生まれた頃のイギリスっていうのは、政情不安の状態にありまして、フランスの2月革命が1848年に行われています。まあ、その翌年にウォーターハウスは生まれてくるんですけれどもね、まあ、そういう、政情不安の状態にあって、まあ、でも頑張って一時的にローマ共和国っていうのが成立したりするんですけど、やっぱりこうルイ・ナポレオンらのフランス軍に、まあ、攻め込まれてちゃって、共和国が崩壊しましたとかっていう、もうすごいね、大変な時代だったんですよ。っていうか、そのイギリスってめちゃめちゃ大変な時代長いんですね。なのですごく、イギリス国内では、愛国ナショナリズムっていうのをものすごく、重んじていきます。文化的には、例えばシェイクスピアとか、そうですよね、シェイクスピア自体は、ルネサンスの時代の人なんですけども、まあ、この時代、ナショナリズムもっと自国愛高めようぜって言った時に、まあ、シェイクスピアとか、あとはアーサー王伝説とか、なんかそういうね、1850年代というのは中世の人たちを標榜するような、そういう、古典復興っていうのが行われてきました。これはね、ちょっとミレーの回でもちょっとやったんですけど、イギリスの時は、古典復興が、行われていた。だけれども、この今回のラファエル前派の人たちは何をしたかって言ったら、いやそうじゃないと、ラファエロ以前、だからルネサンス以前の、イタリア、この文化めっちゃすごくないっていうところで、そこを理想に持っていったのがラファエル前派なんですね。だからイギリスの文化めちゃめちゃ大事にしたい保守派と、初期ルネサンス以前を理想としたラファエル前派という、配置図になっています。さあ、そんな中で1849年、イタリアのローマに生まれるんですけど、生まれてすぐ幼い頃にイギリスに帰国した、そんな、ウォーターハウス画家の息子が、今回の登場人物、主人公になっていきます。そうそう、ウォーターハウスというのは画家の息子なんですよ。もっと言うと、お母さんも画家です。で、後に生まれてくる妹たちも画家になります。なのでね、画家一家なんですね。まあ、そのお母様がそのスコットランドの裕福なお家の出だったそうなので、まあ、その当時ね、まだ女性画家っていうのはあんまりこう進出されてなかったし、認知されてなかった時代なんですよ。なので、そのウォーターハウスの人たち、一族一家の人たちがなんかすごい有名な画家だったとかっていうよりは、どちらかというとこの奥様、お母さんの、お家実の支援もあったんじゃないかというふうにあります。で、ウォーターハウスの画家人生ですごく大事になっていくのが、このお父さんが画家だった、そして幼少期をイタリアで過ごした、この2つが、後の作品にすごく影響を与えます。さあ、ちょっと少しずつさらっていきましょう。ウォーターハウスは、まあ、最初にローマに生まれるんですけど、その政情不安があったのでね、ちょっとイタリアの方に行っていたみたいなんですが、1854年イギリスに帰国しています。ロンドンの、ね、東の方に住んでいたみたいです。で、8歳でお母様を亡くされてしまうんですけれども、まあ、だからこそなのかな、ものすごくお父さんの影響を受けるんですね。12歳で、まあ、教育、学校に行って教育を受けるんですけど、その後戻ってきた後にお父さんの助手として絵画制作を手伝うようになります。なのでお父さんが、まあ、父親でもあり、師でもあると。そして21歳の頃に、ロイヤルアカデミー付属の美術学校に仮入学をして、後に入学をしていきます。さて、ここからはね、ウォーターハウスの、ものすごく安定したキャリア形成が 始まります、スタートするんですね。さあ、この当時の出征の道のルートっていうのは、このロイヤルアカデミーの毎年開催されている、毎年夏季に開催されている展覧会に入選をすることです。まあ、サロンに入選するのがキャリアへの道っていうのは印象派の時にも少しお話をしましたよね。で、このイギリスの出征の道っていうのも、まあ、似たようなもんです。このロイヤルアカデミーの展覧会に入選をすることで、しかも、その当時の展覧会っていうのは、この 今現代にあるような、あのすごいね、見やすいところにバーンと飾ってあるんじゃなくて、もう下から天井までもうずらーっと絵がバーって貼ってあって、でそこから、コンペが始まるわけなんですよ。なので、オンザラインっていうね、その審査員の目線の高さにあるところに、絵画をね展示してもらわないと、そもそも入選にならないと。だからこの出征の道、イギリスの画家になるための出征の道っていうのは、このロイヤルアカデミーに入選をすることで、入選をするためには審査員のものすごく見やすいところに絵を飾ってもらうこと、これがすごく大事になっていきます。でね、ここで入選されたりとか認められた人が、こうほにゃらら一世とかほにゃらら十何世みたいな人に、目に留まってね、うん、じゃあ肖像画でも描いていただこうかしらっていうような運びになっていくんですね。で、ちなみにそういうフランスの地では、こういうアカデミックなやり方に、反旗を翻した人たちが、例えば印象派であって、このイギリス、舞台がイギリスになってくると、その反骨精神を持った人たちっていうのは、どっちかというとラファエル前派らの人たちになっていきます。さあ、そういう立ち位置の中で、ウォーターハウスというのはこっち側、ロイヤルアカデミーに所属して、でほぼ毎年、没年まで出品するようになります。なのでバリバリのこのアカデミックなやり方の人なんですね。で、後にウォーターハウスっていうのはロイヤルアカデミーの体制派、まあ、生え抜きの画家として、一目置かれるようになっていきます。そういうね、若手画家としては順風満帆な歩みを過ごしてきたんじゃないかな。これがウォーターハウスの、画家ダイジェストでした。そして2つ目は代表作ピックアップとして、今回はシャロットの姫という1888年に描かれた作品をご紹介していきます。画面的にはこの薄雲のね、空の下の中で、川のほとりで小さな船を出そうとしている、そういう、作品になっていきます。その小さな船の中に、少女が、座っていてね、こちらをちょっとね悲しそうな目で見ているという感じかな。で、まあ、少女がね真っ白な衣装を着ていて、でその周りとのコントラストがすごく綺麗な作品になっています。まあ、周りはね新緑が深いところになっていくので、この真っ白なね、でしかもその小さな船の中にすごく立派な絨毯が、すごい大きくて立派な絨毯がね入っていて、で今にもその端っこがね水に沈んで、なんかすごく重たくなってきそうな、そういうところに、そういう画面になっていきます。で、船の先端には3本のろうそくが立っていて、でキリストのようなものが横たわってるんですね、人形が、小さい人形が。なので何かしらの儀式を思わせるような、そしてこの少女の衣装というのもな、ちょっと普段着というよりは儀式的な衣装に見えてくるかなと思います。はい、この作品はですね、シャーロットの姫という19世紀のイギリスの詩人テニスによって描かれた詩を題材に描いた作品になっています。まあ、この19世紀の特に古典的な人たちというのはナショナリズムが高揚していますから、こういうねイギリス出身の詩人とかイギリス出身の、まあ、小説家みたいな人たちっていうのをすごく重んじていました。で、画家の人たちもこの詩に、詩を参考に、詩を題材に絵を描いていったりだとか、もうかなりね引用されることが多かったようです。まあ、そういうイギリスのやり方を、例えばフランスの大陸の人たちは 作品そのものというよりは、その作品がどれだけこの詩とか小説に忠実なのかというところに重視しすぎてるんじゃないかっていうような批判もあったようです。まあ、なのでこういう詩を題材に絵を描くとかっていうのは、このイギリスの19世紀の絵画の特徴にもなってくるかなと思います。まあ、あとはね、イギリスの情勢がすごいコロコロ変わるので、肖像画もめちゃめちゃいっぱいあると。この肖像画がいっぱいあるっていうのと、詩とか小説を題材に、絵を描くというのがイギリスの特徴になるかなと思います。前回ご紹介したミレーも代表作ピックアップでね、オフィーリアという作品をご紹介しましたけど、そういうのところもね、まあ、イギリスの特徴かなと思います。で、このウォーターハウスというのは後にね、まあ、かなり名声を高めていくんですけれども、肖像画はあんまりやらなかったみたいです。まあ、この人の好みもあるのかな、かなり親しい間柄じゃないと肖像画は描かなかったそうなので、ほとんどのウォーターハウスの作品というのはこのシャロットの姫のように何かの物語を題材として自分でアレンジしていく、でドラマチックに描いていくというのがこのウォーターハウスの特徴になっていきます。まあ、それまでの、言ってしまえば何かの挿絵のような描き方ではなくって、自分で咀嚼して、その物語を咀嚼して、自分の中で新しい、ドラマチックな方向っていうのを、彼なりに表現していくっていうのがウォーターハウスになっていきます。今回のシャロットの姫というのも、まあ、題材としてはこのイギリスの詩人が描いたシャーロットの姫という詩を題材にしていますし、アーサー王伝説の名場面がこの絨毯のところに描かれているそうです。なんですが、描き方はどちらかというと、フランスのその当時の最新の技法が使われています。どういうことかと言いますと、この19世紀の頃っていうのは、例えばフランス印象派ありましたよね。印象派なんでできたかって言ったら、外で描けるようになったからです。それまで絵の具の発達があったので、それまではその室内でね、絵の具を練ってそれで絵を描くというのがセオリーだったんですけれども、チューブで絵の具が買えるようになって開発されまして、でだからこそ外で絵を描くようになった、で外で絵を描く都外制作というのができるようになってから、画家たちの絵の描き方が変わった。それは、本当の自然光の色彩表現を目で見たように、再現しようと、そういう流れが生まれてきたんですね。なのでこのウォーターハウスの、このシャロットの姫を見てみますと、その頃のフランスの新しい動きというのが垣間見れるかなと思います。まあ、舞台もですね、川のほとりで、まあ、外を描いているわけなんですけど、それまでの空想上の描き方というよりは、目の前で、その川が広がっている中で絵を描いたんじゃないかなというような再現力なんですね。なのでイギリス的な古典的な部分もあると。だけれども19世紀後半の画家の印象、すごく最新のやり方っていうのをこの画面から現れてくるっていうのがこの作品の特徴になってくるかなと思います。まあ、だからこそなのかわからないんですけど、ウォーターハウスめちゃめちゃ綺麗なんですよね。まあ、ラファエル全般に言えることかもしれませんが、ものすごくね、女性が綺麗なんですよ。で、中心に女性を置いてね、女性を描いたストーリー展開っていう感じで、絵を描いていくんですけど、ラファエル全般は女性がめっちゃ綺麗。で、このウォーターハウスは、それにプラスして、自然光の、美しさっていうのを画面いっぱいに表現されています。なので画面もすごく自然的で、世界観がね、画面の外側にも広がってくるような、そういう再現力を持っているかなと思っています。このね、シャロットの姫っていう作品も、なんか川がねどんどん続いているような印象を受けますし、それがね、その奥行きとか光の加減とかっていうところもあると思うんですけど、なんだかそれ以上に背景が画面に収まりきろうとしてないという感覚。だから キャンバスがあって女性がここに描いてそれに合わせて背景を作ったっていうよりは目の前で、川を見てでそこのどこを切り取るかっていうところで、絵を描いていったそういうねリアルさが出てくるかなと思います。はい、この村内美術の時間というのはねもういろんなリスナーさんがいるんですよ。なんか例えばシュールレアリズムめちゃくちゃ好きだよとかっていう人とか、あとは、まあ、全然画家知らないけど、まあ、ダヴィンチとかゴッホとかなら知ってるとかっていう人たちとか、うん、目で見てものすごく綺麗なのが好きだっていう人たち、もういろんな方が聞いてくださっていると思います。で今回のウォーターハウスはどちらかというとねもう見た目が綺麗それが好きっていう人たちにぐさっと刺さる作品になってくるかなと思います。まあそのルネサンス期の写実的なすごく輝かしい世代それをものすごく重んじたラファエル前派でこの19世紀後半ですからその当時の最新のテイスト、まあ、自然光をちゃんと描く自然光の色彩を表現するっていうようなやり方を組み合わせて ものすごく美しい作品いっぱいあるんですね。その中でもこのウォーターハウスの作品というのは女性の描き方も個人的に私は好きですしまたね新しい魅力が見えてくるんじゃないかなと思います。さていかがだったでしょうか。ですねノートを復活させてみました。なんかねコロナ以降ちょっと個人的にバタバタしていましてでそれがやっと落ち着いたかなと思った時に毎週喋っているわけなんですけど今回もウォーターハウスね、やってきたんですけど、まあ、画家ダイジェストと代表作ピックアップじゃないですか。でピックアップ1作品しか出せないので、自分が調べたものよりもお話しするものって少ないんですよ。でその自分が吸収してインプットしたものをアウトプットがちょっとすっきりさせるためにわざわざ1個だけ紹介してるんですけどなんかこう不十分だなと思って自分の、アウトプットがなのでちょっとノートも始めてみましたって思ったらね今週また忙しいので、ノートどうなるかなって思うんですけどまたね、ゆっくり書いていきたいなと思っています。でね毎週、毎月か毎月、第3火曜日に FM ラジオをやらせていただいていたんですけど今月はすいません第4週にさせていただきました。まあ、ちょっとね第3週というか今週と来週の頭がちょっとバタバタしているので私もまたね、第4週の火曜日今月はよかったら聞いてみてください。ベイ FM の方ですね。であとはノートも今回もちょっとウォーターハウス他の作品もご紹介していきつつ、紹介しきれなかったダイジェストもやっていきたいなと思っています。で宣言したらやるかな。なんかね誰かのためっていうよりは自分のためなんですよね。アウトプットしきれなかったでも来週もまた勉強しなきゃっていう感じになんか毎回なってしまっていたのでなんかとりあえず出し切りたいっていう感じですよね。さてポッドキャストの方でも新しいレビューがついておりまして私コロナウズって言ってたんですね。すごい恥ずかしかったです。コロナ禍のことをコロナウズって呼んでました。後で修正しておきます。まあ、もしよろしければねポッドキャストの、純正アプリに入っております。でそこでねレビューも書けるようになっているのでそんな美術の時間これから聞こうかなどうしようかなって悩んでる人たちにもこの番組どういう番組なのかなっていうのがそこでねレビューでわかるといいなと思っています。 もしお時間ある人がいたら、私も気になるのでね、どうやって聞いてくれてるんだろうっていうところもよかったら書いてみてください。そしてこの番組では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで来週もよろしくお願いします。ちょっとね、来週これやりたいなっていうようなメールもいただきましたので、ちょっとまたね、まとめていきたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。